さっきボードゲームの話ちらっとしましたけど、図書館が貸し出してるものって変わってきてるんですか？本だけだったらそのデジタルでもこう自分でこう読んだりとかあれだけだけど、こうボードゲーム、アメリカの場合だったらボードゲーム貸し出しをしてたりとか、あの楽器だったりとか、こうもちろん CD とか、あの CD は今は少ないのかもしれませんけども、映画を見れるとか、こういろいろこう本だけじゃない、あの媒体としてもいろいろあったりとかもしますけど、あるいはその貸し出しじゃないけど、ここに行けばコンピューターがパソコンが使えるから、あの家であのネットとかの環境があんまり良くなくてもここでするとか、あるいはスタジオがあったりとかで録音とかできたりとか、そういうこう多様性っていう意味の工夫、本だけじゃないっていう工夫がこういろいろされてたりもしますけれども、こう貸し出しとか、ここに来たら何かができるっていう意味で、図書館どんな風にこう工夫されてたりするんですか最近は？
全国的にはこうそういう特殊な本以外の媒体を貸し出してる図書館もちょこっとずつ見えてはきてるんですけど、私が就論で対象にしてた神戸市の図書館ではあんまりなかったですね、そういったことは。パソコンの貸し出しとかもなくって、ボードゲームも、ボードゲームイベントは確かにあったんですけど、ゲームのイベント貸し出しっていうのはしてなかったですし、ただそういうイベントとかになると、あの皆さんもさっきおっしゃってたんですけど、ゾーニングの話がやっぱりどうしてもあるので、そっちに気を使ってる印象は受けました。
日本の場合必ずしも大きくないし、世間の時点でそういうこう人が集まれる場所と、あの区別されてるわけじゃない場合もあるので、時間帯によるそのゾーニングというか、あの使い方の違いとか、なかなか工夫がいりそうですよね。そういうこうゾーニングっていうか、その場所をどう使ったり時間帯に分けるとか、そういう工夫とかも、ちょっとさん、いろいろこう図書館学とかって学ぶものですか？ある空間をどう使うかって。
まあ一応図書館、その司書課程、日本の司書課程の中には図書館施設論っていう図書館建築について学ぶ授業って選択科目としてありますね。必ずしもどの学校でもあるわけじゃなくて、結構教えるのが難しい科目で、あの図書館建築に関わったことのある建築士の人とかに非常勤で来てもらって教えてもらうみたいな感じになって、結構あのどこでも探すの苦労する感じの科目ではあるんですけど、でまあそのそうですね、あので図書館のやっぱり新しく建てるとかリノベーションするってことになると、やっぱりその市の人と図書館で働いてる職員と建築家の人、設計事務所の人と利用者とみたいな人たちがこう、あのいろんな話し合いを重ねつつ作っていくみたいなのが理想ではある、あって、そのなんでなんつうか、なんかそうですよね、世界的に有名な建築家の人がこれやみたいな感じで作った図書館は実は使いにくいみたいなのがよく言われることよく、たまに言われることではあるあったりするので、まあその辺バランスなんですけど、まあなので、あの、はい、あの元の話に戻ると、司書課程で学ぶ機会っていうのは一応設けられてはいます。
滞在型って本当に難しいなと思って、総合的な、あのなんていうか企画力が必要だし、実際に使っている人は様々な人がいらっしゃるから、それのその多様性みたいなものを図書館という一つの場所で総合的にこう作っていくって、あの大変なことなんじゃないかなって。あと図書館ってやっぱり前あのリュウタさんお話ししてくださった時に、日本の図書館アメリカの影響をいろいろ受けていて、その分類法とかも こうその影響を受けていたりしてるっていうか、統一されている部分はたくさんあると思うんですね。当たり前のことかもしれないけど、資料としてデータ化されて、そこにこうカードがあって置かれていて検索ができてっていう、そういう、こう統一化されているものと、古い人も地域とのつながりも場所によって図書館は全然違うと思うので、その地域との関係の中で図書館をどう作っていくかで、来てくれる人、近所の人たちも含めて来てくれる人にとってどう居心地がいい風にしていくか、なかなか大変かなと思うんですけど、そういう意味でカレンさんがその滞在型図書館っていうことを勉強されて、なんか印象に残っていることとか、こんなやり方があるんだとか、ここは特に難しいかなかなかだなっていう、そういうポイントみたいなのとかありますか？
そうですね、なんかまあ、滞在型図書館をテーマにしようって思ったのも、なんとなくそれに魅力を感じたからではあったんですけど、まあ、その魅力っていうのが、こう滞在型図書館になっていろんな利用方法がまあ可能になると、いろんな人が居合わせるわけじゃないですか、一つの場所に。やっぱりそれが面白いなっていうふうに思ってて、普段学校に行ってたら 大学生としか会わないし、やっぱりつる友達も自分と似たような人とつるむようになっちゃうけど、公共図書館に行ったらみんな一人ぼっちなんだけど、みんな違うことをしてて、なんか勉強してる大人の人とか見たら、あ、なんかすごいなって思うし、高校生とかがこうちょっとわちゃわちゃしながら勉強してたりおしゃべりしてたりするのを見るのもなんか楽しいというか、あ、私もあんな感じやったなとか、あ、今の高校生ってこんななんやとか、そういうのを思う、こう、少ない人たちをちょっとこっそり見る場所みたいな意味で、滞在型図書館っていうのは魅力があるんじゃないかなって思ってます。
でも一方でずっと滞在してもらったら、なんか人がいっぱいになったりとか、こう変な気するけど、こう入れ替えしにくかったりするじゃないですか、はい、時間帯にって、はい、で私1月2月に京都でちょっと図書館行く用事があって行ったりすると、あ、多分この人毎日来てはるなとか、うん、こうもうほんまに慣れてはるなとか本当にこの人にとっていい場所やなとか、はい、あるいは高齢の方とかこういらっしゃって、そういう中で限られた空間をこうどう使っていくかって、さっきのゾーニングじゃないですけども、うん、難しいやろなって思ったんですけど、
実務的には本当に難しいんだと思います。どうしても広くする以外に方法がないじゃないですか、うん、だから神戸市でも新しく建設される図書館はどんどん大きくなっていってて、1500平方メートルっていうのが一つの基準で、それ以上のサイズにはしようねっていうことになってるみたいなんですが、まあ座席のことで言うと、座席予約システムっていうのはかなり普遍的なものになってる印象はありますね。貸し出しカードを作って、その館内だったり館内の端末だったりウェブから自分のスマホとかパソコンとかから座席の予約を行って、行ったらその端末を操作してレシートみたいなのが出てきて、でそれを席のところに置いて、で時間が来たら別の席を取るか帰るかするっていう風にシステム化されているので、最初でもちょっと分かりにくいんですよね、この使い方が。初めて来た人が、え、ここって座ったらあかんかったみたいなのを何度か目撃したので、やりづらさはあるけど、まあ、こういうふうに、まあ、仕組み使ってシステム化していくのが現実的なのかなとは思います。
なんか交流しにくそうな気がした今、でもリサさん、こうアメリカでそういう、こう予約制とかになってたりすることです、まあ、こう図書館の大きさ自体が規模が全然違うかと思うんですけど、
予約制の席とそうでない席を作るっていうのは多分いろんなところでやってますね。大学図書館とかも、大学図書館なんかすごく昔からですけど、キャレルって言って個人勉強席とか個人研究席みたいなのが、これは日本の大学でもあるところありますね。学期単位で借りられたりとか、教員だとなんかずっと専用の部屋が使えたり、アメリカだったりするとあったりするものなんですけど、 まあ、そういうのが公共図書館とかでもあり得るし、今の時代使える人はスマートフォンとかそうタッチパネルとかそういうのでオンデマンド的にそういうところを借りるみたいな仕組み作ったりするのは簡単にできるので、だから予約の席とそうじゃない普通の閲覧席と分けるみたいなのは割とどこでもやってることじゃないかなとは思いますね。
あ、そっか、全部予約だったら大変だけど、予約じゃないなくてもいい席もあるんですよね、その予約制の場合。
ただそのこれも神戸市の事例にはなるんですけど、予約可能席ではパソコンとか自分の持ってきた持ち込み資料の利用が許されていて、その閲覧席予約が不要の席はパソコンを出しちゃいけないんですよ。それがなんか使いづらいんですよね。そうなんです。
パソコン出したらいけないってなんで？
なんでなんでしょうね。なんか作業をしちゃいけない、その本、書家にある本を読むための、読みたいと思っている人のための席だから、そこでパソコン出して作業しちゃいけないっていうことなんだとは思うんですけど、でも本読んでてちょっとこれ調べたいってなるときあるじゃないですか。でちょっとメモしたいとか、そういうときにメモする方法がないんですよ。それがなんかねやりづらいなとは思いますね。
すごい不思議、海外で聞いてすごく不思議に思わないですか、リュウトさん。これってなんか理由があるんですか、日本の。
まあ、日本の昔自習禁止の話をしたと思うんですけど、日本の図書館って結構多分昔ながらの考え方では閲覧席は書家の本を閲覧するための席だから、あんまり自分の仕事をして内職をして滞在されたくないみたいな考え方がちょっと多分のあるところがあるとは思うんですよね。まあそれもだから、じゃあ書家で本、あ、席が空いてなかったら書家で立ち読みしてくれっていうわけにもいかないし、なかなか、まあ、だからいろんな種類の席をいっぱい作るっていうのがある意味解決策にはなるとは思うんですけど、書家の中にちっちゃいなんかカフェのちっちゃいテーブルみたいなのをちょろって置いといて、ちょっと読みたい人はそこで読んでもらってみたいな、のも解決策にはなるとは思うんですけど、まあ、それはそれで穴場みたいな場所があるとそれを見つけてそこにずっといる人とかが出てきたりして、結構だから予想できないところもありますね、利用者の行動は。
それは あるでしょうね。でその人によって心地よい場所とかがあって、その人にとって心地よい場所は他の人に心地よくって、なんか狙ってる人が何人かいて取られたとか思ってたりとかするかもしれませんけれども、なんかでも今日のお話全体聞いてて、確かに図書館にとって滞在型図書館にしてより多くの人が来てもらったり、図書館という場所に注目してもらうっていうのは今のトレンドなのかもしれないけれど、それまでずっと図書館をで滞在してたっていうか、本当自分の場所だと思って読書をしてきたりとか、いろいろ滞在してきた人はいると思うんですけども、そういう人たちにとって今の滞在型図書館っていうの方向性っていうのが使いやすいものなのかどうなのかちょっとよくわからないなってなんか思ったんですけど、どうなんでしょうね。
でもこう私はその就労に書くにあたって何人かインタビューさせていただいて、でそのインタビューの対象者っていうのはそもそも図書館をよく使う人たちなので、多少のバイアスはかかってるなとは思うんですけど、皆さん滞在型図書館っていう仕組みをすごく好意的に受け止めてらっしゃるなとは思いました。ただそのただ滞在するんじゃなくて、やっぱりそこから交流がつながってほしいっていう考えてある方も多かったですね。
どんな交流ができたりするんですか？
そうですね、それもそのいろんな交流の形は確かにあると思うんですけど、直接的に人と人の会話じゃなくても交流は可能かなっていうふうには思っていて、実際神戸市の西図書館でやってたイベントというか企画があって、推し本を紹介しようみたいな、私の推し本を教えますみたいな企画があったんですけど、それでその期間中に カウンターのところに行って、これ私がおすすめしたい本ですっていうのをタイトルとか作者とか、あと一言コメントのようなポップのようなものをその場で作って、うん、でそれを1ヶ月ぐらいまとめて展示するっていうのをやっていた場所があって、でそれは別に直接的にそこで人と人を話すわけではないんですけど、うん、そういう風にみんなのおすすめする本の紹介文と本そのものが一箇所にまとまって展示されると、それを見てる人は、あ、なんかこの街にもこういうのれん読んでる人おるんやみたいな、とか、あ、これ面白そうやなとかって手に取ってる人も結構見られたんで、うん、ある種会話ではなくても交流っていうのは存在しうるかなとは思います、
うん、私があの先月あのいた京都 の, あの図書館でもはがき台ぐらいの本当ポップって言っておすすめな本って子供が書いてる場合もあるし、それがこう壁にこうずっと貼ってあって、それを子供たちが見ていたりとかしてたり書いてたりしてたりして、あ、こういうこうあの前回のジンの話じゃないですけど、そういうところからなんかこう、あ、こう関心を持ったりとかすることがあるんだなっていう、そういうボードの使い方、あ、こう素朴なんだけど、こういろんな人が書いてると面白いなと思って見てたりするんですけど、ちょっとさ、ポップって面白いですよね。手書き、今でも手書きだったりするし。
そうですね。てかまあそうですよね、あの本とか本棚っていうのは結構こう交流のツールに、言葉を返すか、うん、会話を返さない、対話ではあるか、まあなんか難しいな、バーバルコミュニケーションを通、うん、あの返さない交流のツールであるので、あの本そのものの中身もそうだし、本のセレクションもそうだっていうのはよく言われることなので、でまあポップもその一部ですよね、うんうん、あのとてもいいことだと思うんですよね。あの交流の場になってほしいって言っても、多分あのなんか超ヒップなコワーキングスペースみたいにこういつもみんなが話してそういう場所にしてしまうと、やっぱりいつ話しかけられるか分かんないところに行きたくないみたいな人っていうのは当然いるわけで、うん、図書館がそれを目指せばいいのかっていうと、多分そういうことじゃないんですよね。あの、まあ、目指してもいいけどそうじゃないところもあると、多分いいみたいなところもあるんですよね。だから、うん、イベントとかにしてもこう常にこう音楽がかかってるみたいなことになっちゃうと行きにくいみたいな、あの人もいると思うしとか、うん、なのでそうですよね。あの焼津にみんなの図書館っていう 人棚本棚オーナー制度でやってる、ちっちゃい、すごいちっちゃい、あの商店街の空き店舗1箇所だけ使ったすごいちっちゃいあのとこなんですけど、みんなの図書館があって、まあ、そことかは結構その商店街の交流拠点として結構うまく最近は機能してるみたいな話があって、でそれやっぱりその本その一箱 本棚オーナー制度でその本を通じた交流になってるっていうのもあるし、あとまあ何かそこのやってる人のポリシーとしてイベントを企画してはやらないみたいな、あのやってる人の話を聞いたら自分がそういうところに行くのが苦痛で。でしかないみたいな人だったのでまあなんか共感するところがあるなって僕は思ったりしたんですけれども、
うん、なんか今のすごく分かるなって、交流っていろんな形の交流があるけど、図書館でできる可能あの交流の形って本自体がもうすごいメッセージ性強いから、もう私は結構本にこういっぱい並んでと圧倒されて手に取らなくなったりしまったりするんだけれど、その上人が話しかけられたら余計に萎縮してしまう場合もあるかもしれないけど、そのなんかポップはその本の緊張感みたいなものをこうパーソナルにちょっと解いてくれるところがあって、それであの勤務している江南大学の社会学の図書館をリノベした後にあの 場所をちょっと変えたんですけど、そこにカレンさんがポップをつけてくれたんですね、こういくつか。で、あの久しぶりにその図書館にライブラリーに来てきた人がそれ見て、あ、なんか良くなってるねって、あ、別にこう、あ、変わってないんだけどって、やっぱポップがあったりとかすることによってその場の雰囲気が変わったり心に響いたり、でポップってこう変えられるので、あの取り外しができてまた新しいものを作ったりできるので、そういうところに、なんかそういう変だけど細かいところに居心地の良さとか面白さとか変化とか、あの変化球みたいな変化とか、そういうのがあったりするのかなって。大きな場所としてのあのこれまでの図書館ライブラリーだけじゃなくて、そういったこう使っているこうそこのスタッフたちの工夫も含めたものが、あの今あるこう居場所としての場所としての図書館の一つの工夫なのかなって思ったりもあのします。あの竜太さんとカレンさんのお話を聞いて、うん、